ピックアップ定例会の概要。第5回定例会を12月3日から20日までの18日間開催し、一般会計の補正予算、条例の一部改正等の市長提出議案31件、委員会提出議案1件を審議しました。私立保育所設置条例の改正、12月定例会、賛成多数で可決。本議案は今年度末で公立保育所の再編整備に伴い、小白保育園と統合される第二保育園を廃止し、また園児数の減少に伴い休園中の中津保育園を廃止するため、所要の改正をするものです。教育福祉委員会での審査。質問。第二保育園と小白保育園の現在の園児数は、また、令和7年4月に小白保育園に統合した後の園児数の見込みと定員は、答え。現在、第二保育園に98名、小白保育園に30名の園児がいる。令和7年4月からの園児数は90名前後を見込んでおり、100名の定員を設定している。質問。再編整備で新設する保育園は直営で、徳山中央部の中心的役割を果たす施設ということでよいか。答え。直営での開設を予定している。子ども政策については、国の動きやニーズの多様化もあり、徳山中心部にも公立施設が必要ということで、建設するものである。委員会での討論。反対討論。中津保育園の廃止はやむを得ないと思うが、第二保育園と小白保育園の統合によって、公立保育園が一つ減ることになるので賛成できない。委員会審査結果、賛成多数で可決。工事請負契約の一部変更、徳山動物園リニューアル工事。12月定例会、全会一致で可決。本議案は徳山動物園のリニューアル工事、管理事務所等、建築主体工事について、地中からの湧水を排水するための陶水管の追加や、雨水・集水方法が変更になったこと、また、検疫ケージの金網について仕様を変更したことに伴い、契約金額を4億29万円から4億557万6600円に変更するものです。企画総務委員会での審査。質問。増額した金額の内訳は？答え。陶水管の追加及び雨水・集水方法の変更については約499万円。検疫ケージの金網の仕様の変更は約30万円である。質問。湧水をどこに排水するのか？また、排水によって環境に影響はあるか。答え、市道の雨水管へ排水する。環境に影響はない。委員会審査結果、全会一致で可決。写真、徳山動物園リニューアル工事。写真説明。徳山動物園の工事現場の様子を、撮影した写真が掲載されています。写真説明終わり。写真終わり。指定管理者の指定について、周南市八代農産物加工所。12月定例会、全会一致で可決。本議案は、周南市八代農産物加工所について、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間、山口県 農業協同組合を指定管理者として指定するものです。環境建設委員会での審査、質問。八代農産物加工所ではどういったものが作られているのか。答え、主に味噌、餅、パンの加工、販売を行っている。質問、これまでの経緯は、また地元の方はどのくらい働いているか。答え、供用開始をした平成8年度当時は、農業農村の構造改善が国の政策で進められており、地元の方が働ける場となるとともに、農産物に付加価値をつけるなどの事業を国の補助事業として農業が盛んであった八代地区に整備された。現在は10名の方が働いており、全員八代地区の方である。質問、近年の収益状況は？答え、現在約900万円の売上目標に取り組んでいるが、収益は出ておらず、収支は均衡している状況である。売上としては、令和元年度は約800万円、令和2年度から令和4年度はコロナの影響により約740万円、令和5年度は約840万円であった。委員会審査結果、全会一致で可決。訴えの提起をすることについて、12月定例会、全会一致で可決。本議案は、市営住宅の滞納家賃の納付指導に応じない市営住宅の入居者などに対する訴えの提起、5件を行うものです。環境建設委員会での審査、質問、滞納してから訴えを起こすまでの期間は？答え、市営住宅家賃等滞納整理要項に家賃等の滞納が6ヶ月以上または20万円以上の入居滞納者という基準が定められており、毎年度5月までの滞納状況を確認し、2年間にわたって基準を満たす場合に提訴候補者として整理している。質問、家賃が大幅に増額しているものがあるが、その理由は？答え、市営住宅の家賃は前年度の収入状況に基づき毎年度算定している。収入未申告の場合は、民間住宅の近傍同種の家賃を適用して算定するため、翌年度の家賃が上がっている。質問、訴えの提起をした後の滞納家賃の回収状況は？答え、平成10年度以降、滞納合計額6,837万8,675円に対し、2,929万913円が納付されており、回収率は 42.84% である。質問、指定管理者制度を導入したことによる管理の効果は？答え、指定管理者制度導入前の現年家賃の収納率は約 92% であったのに対し、指定管理者制度導入後は、令和4年度は99.1%、令和5年度は 98.87% と成果が出ている。委員会審査結果、全会一致で可決。一般会計補正予算第7号、12月定例会、賛成多数で可決。補正予算に計上された経費について抜粋して掲載しています。障害者福祉費、障害者自立支援給付事業費約2億4000万円、障害児通所給付等事業費約6000万円を増額補正するものです。予算決算委員会での審査、質問、 増額補正の理由は。答え、国のサービス報酬の改定のほか、障害者自立支援給付事業費においては、相談支援の充実、サービス提供体制の整備が進んだことで、サービス利用の認知が高まったこと、また、障害児、通所給付等事業費においては、事業ニーズの高まりから利用実績が伸びており、上期の実績や今後の伸び率から算定し増額した。周南公立大学整備等基金積立金。令和6年9月議会において、基金の使途を明確化する条例改正の議決を得たことを受け、高等教育機関としての魅力を高め、選ばれる大学を目指して、教育研究力の向上を図ることをはじめ、学生の教育環境の充実や活動支援、大学施設の整備改修を行うために、ボートレース事業の収益金から3億円を基金に積み立てようとするものです。予算決算委員会での審査。質問。市から大学への支援について方針の変更を行ったとのことだが、その内容は。答え。大学の施設整備は、これまで大学からの30億円の寄付金と交付税を財源とする資金の一部を積み立てて整備することとしていたが、施設の老朽化が進んでいるので、ボートレース事業からの繰り入れ金を老朽化のために使うというところが変わった点である。質問。大学施設の改修、建て替え、老朽化は当然あることで、それを方針転換とまで言う必要があるのか。答え。市のお金を使うという意味で、方針転換という言葉を使っているが、市は大学の設置者として最終責任があるという根本の覚悟は変わっていない。質問。大学自らが資金調達することはできないか。答え。調べた限りでは、大学自らが資金調達し、整備した事例はない。設立した自治体から資金援助を受けるのがスタンダードな方法である。質問。3億円の根拠は、また、毎年3億円を積み立てるのか。答え。市に繰り入れるボートレース事業収入40億円のうち、市の全体の財政状況を踏まえて優先順位を検討し、3億円を周南公立大学整備等基金に積み立てることとした。今後も3億円を積み立てるということはまだ考えていない。施設整備マスタープランが策定されたら、必要な額を見据えて検討していく。質問。大学の施設整備マスタープランが出来上がれば、基金の目標額がわかるのか。また、施設整備マスタープランはどういったものを想定しているか。答え。施設整備マスタープランを作ることで、資金計画を固め、その上で基金をいくら積むかということも検討したい。施設整備マスタープランの内容は検討中であるが、資金計画やそれぞれの施設を改修した場合に、どれくらいの金額がかかるかということは、この中で出てくるものと理解している。質問。大学が効率化したことで、大学の命運は市が握っていると言っても過言でない。市としての大学を生かしたまちづくりの基本的な姿勢を持つべきと思うが、どうか。答え。市は大学の設置者であり、最終責任者である。本市のまちづくりに大学をどう生かしていくか、責任を持って議会とも一緒に検討していきたい。委員会での討論。反対討論。周南公立大学整備等基金積立金について、市長は、市税を投入することは一切ないと約束しており、これは公約である。 少々周りの状況が変化したからと理屈が通るものではない。大学への3億円よりも、あまたある古い施設や古い道路の修繕、危険な地区の防災対策こそ優先すべきである。当該予算は大学の何にどう使うのかが示されておらず、目的が明確ではないと見えるため、この予算に賛成できない。賛成討論。周南公立大学整備等基金積立金について、モーターボート競争事業が好調なときに、避けることのできない将来の施設改修に備えて基金を積み立てるのは、十分に合理的な財政施策である。今回の基金への積み立ては、将来の施設改修や本部建物の耐震化工事のためという目的が明示されているので、反対する理由はない。いずれ老朽化する施設の改修に多額の資金が必要になることが分かっている以上、方針転換が遅くなれば遅くなるだけ、将来に重い負担をかけることになる。大学への適正で節度ある財政支出の規律は、これからも大学が永続的に存続するためにも、本市の財政が健全であり続けるためにも、必ず解決しておかなければならない最重要課題である。大学の設置者である市の責任において、明確で市民も納得できる内容の支出基準を策定されることを切望する。大学への必要な財政支援をするために方針を変更したこと、今後の施設整備などのための資金が必要であること、またそのための資金を大学自らが調達することが難しいこと、今後基金の取り崩しの際にはその都度説明があることを確認できたため賛成する。2000人の学生が見込まれる状況の中で、老朽化する施設の整備、学生への研究費、教育環境の整備などのために基金を積んでおくということは、選ばれる大学としてさらに周南公立大学が飛躍していく地域の成長エンジンとなると理解をしており、賛成する。委員会審査結果、賛成多数で可決。なお、採決終了後、委員から付帯決議案が提出されました。付帯決議案、大学を生かしたまちづくりは本市の重要施策の一つであり、市民の関心も非常に高い事業である。本補正予算に周南公立大学整備等基金積立金3億円が計上され、この基金を活用して大学の整備が進められることになるが、今後の使途や施設整備の見通し等、市民に明らかにする必要がある。周南公立大学施設整備マスタープランを令和7年度中に計画し、公表する予定であるとのことであったが、整備計画を明確に示すとともに、資金計画も作成すべきである。今後、歳出の際には、十分な説明が果たせるように求めるものである。付帯決議案に対する質疑。質問。この付帯決議案に書いてあることは、質疑応答の中で明らかになったことである。それらは、委員長報告として述べられれば、全議員、市民に知らせることができる。あえて付帯決議を行わなくてもよいのではないか。答え。基金のあり方や施設整備マスタープランの内容について、議論の中で明らかになったことを明確にするために、委員長報告とは別の形で、ぜひ付帯決議をしたい。質問。付帯決議案に、市民の関心も非常に高い事業である、とある。市民の関心が非常に高いとは思わないが、どうか。答え。今回の方針変更について、大学の効率化に賛成した議員に対して、市民からどういうことなのかという意見をいただいている。このことから、 市民の関心は高いと思っている。付帯決議案の結果、賛成少数で否決。写真、周南公立大学。写真説明、周南公立大学の校舎の外観を撮影した写真が掲載されています。写真説明終わり。写真終わり。